リスナー新たに刻む通りリスナー小手が念とかブレーキリスナー恐れるな Don't worry OK OK いただくぜ勝利待ってるだけじゃあっという間だから歌ったしないでまったかくジャンプアラウンド5 4 3 2 1 Let go ついてきな今俺ら先導 Come on Go away go away go away 明日を捕まつため Dreaming Take it out
When you're feeling good, nothing to do, you know the will be here for you always. Oh yeah, Rainbow Down FM.
Dana Aisle Tea, 美容とアンチエイジングのスーパーフルーツアムラと、ストレスやアレルギーを軽減する希少ハーブグルチで作られた。グルチとは世界で16種類しかないアダプトゲンハーブの一つ。ヨガやジョギングの水分補給としてデトックス効果も抜群です。詳しくはダーナアーユルティで検索。
は読売読売はいどうぞって覚えるだっち。
リペアショップキューティー、こんな時代だからこそ物は大切に。靴合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
火事と喧嘩は江戸の花、生きでいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
新奄美へシンクロせよ、日曜日15時30分から奄美出身のシンガーソングライター、僕平田明、奄美から和田隆之さん、島唄の牧岡奈美さん、奄美二世ののりのりさんなど、週替わりで奄美の魅力をたっぷりお届けします。新奄美へシンクロせよ、聞いてくださいね。
88.5 Rainbow Town FM
Live broadcast from Kiva Studio
88.5 Rainbow Town FM
Now on air
Rainbow Town
Rainbow Town FM. Rainbow Town FM. Night Sea Satellite 88.5 MHz. 5, 4, 3, 2, 1.
皆様こんばんは。ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの若手スタッフと木場から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。 今夜の相手はシュンスコフランスこと
エリーです。
よろしくお願いします。いやもうあっという間に今週も金曜日になってしまいました。
早かったですね。
早いですね、はい、もう年を取るとあっという間に曜日がっていうのではそんなほど老けてはないんですけどもまあ今週末もですね金土日といろいろ予定だったり、まあ、見たいものがあったりするんですけどもね、はい、フランス語的にも、まあ、直近で言えばですねもう、はい、あともう少ししたらですね、
はい、
新日本プロレスの試合が、はい、今日もですね、はい、ありまして後楽園ホールで18時半からですねいろいろとやるわけでございます、
はい、
ですのでねもう早くね自分の好きな選手の試合がねどうなったかっていうのをねこのラジオがやってる間にね、まあ、試合してるので、はい、頑張れ頑張れって応援しながら一緒にラジオもやっていこうと思ってます。当然ラジオの方優先しますけども、はい、エリー的には何かこの週末楽しみってあるんですか。
いや私は金曜日あ、まあ、今日ですね
今日ですね
今日
はい、
私日向坂46大好き
でよく言ってます、ね
はい、なんですけど、
はいはいはい、
今日以前こうコロナの影響でこう中止になってしまったライブがまあ延期にはなって日程も決まったんですけどセットリストが最新の曲に変わるんですね。その秋なのでその春でやるはずだった曲を今日19時からそのセットリストでやってくれるんですライブを。
おまたそれはなんともファンの救済のような。
はいそうなんですよ。もうテンションすごい上がりましたし、
う
ん、って、
じゃあもうそれはちなみに何時からやるんですかそれは。
7時です。
あらってことはでもこのナイス草テライトが終わるのもちょうど
7時です。
つまり
間に合います。
よしやったね。
はい。
そうかそうかそうか。そういうことで、まあ、くしくもお互い、このですね、金曜日の夜に、
はい、
まあ、楽しみがあるということでございまして、まあ、まあ、それらに対してもね、ワクワクをしながら、本日もね、ラジオやっていければと思っております。はい。ナイスクサテライトでは、リクエストメッセージを募集しております。宛先は、ファックス番号、東京0356340792、東京0356340792まで、メールアドレスは、info@885fm.jp info@885fm.jp までメールやファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本、お前が書いたのか。
御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか。お問い合わせは naisk.com naisg.com まで。
本屋に行かないと。
本屋に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介しています。本日のゲストは、書籍文豪聖地巡礼を編集されました当社の山口一光様です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。では早速ではございますけども一体、当社とはどのような、会社なのか、出版ジャンルについてなどもろもろご説明いただければと思います。
はい、立冬社っていうのは、
はい、
立冬ミュージックっていう、まあ、音楽系の雑誌とか書籍を出してる出版社があるんですけども、
はい
まあ、そちらの1レーベルという感じで、
はい
ね、音楽に限らず、まあ、ポップカルチャー全般を、はい、担当していきたいなということで、立ち上がったレーベルになります。でまあいろいろ出してるんですけど、
はい、
大きな柱がまあ料理レシピ本の料理の本だなっていうのと、
はい、
まあ、昔の文豪の方の作品に今の絵師、はい、絵師さんのイラストを組み合わせた、
はい、
まあ、乙女の本だなっていうシリーズがあって、
はい、
であとはまあコミックの復刻だったり、
はい、
まあ まあ、映画とかいろいろ趣味っぽいものも出してるって感じですね、
はい、あなるほど結構多岐にわたるというところですね。わかりました、ありがとうございます。
広いんだか狭いんだか、はい、
確かに、いやでも広いんじゃない
です
か、
ね、広いですよね、
文豪の、はい、いやコミックの復刻からお料理本まで、はい、すごく広く感じます。
まあまあまあ、
はい、はい、では、そんな中で山口様ご自身は今まで一体どんな本を担当、されてこられましたか。
そうですね、さっきので言うと、はい、コミックの復刻だと、まあ、手塚治虫先生のあの、はい、作品の復刻をやらせていただいてて、まあ、結構あの手塚先生って単行本にするときにすごい手を入れちゃって、はい、連載地とだいぶ違う形になってるものが多いんですけども、
そうだったんですね、
まあ、それの、はい、それをまあ連載地の形で本にするっていうのを 何冊かやらせてもらったりしてますね。
方向の復刻なんですね、うん、なるほど。
そうですね、だから、まあ、ある意味ではオリジナル版という言い方をしてるんですけども、
確かに、あ、確かに
最初に世に出た方っていう、は
い、なるほど。
それ何冊かやらせてもらったり、あとは、まあ、去年の年末だとあの萩原健一さんって、はい、証券ですね、はい、証券のインタビューをまとめたものを担当させてもらったり、はい、とかいろいろやってます、
はい、なんかこの、まあ、なんでしょう、こうリットンミュージック様がもともと音楽の本を役出されてるということなんですけど、はい、でも、まあ、リットン社様でもこう山口様はこう音楽の本とかは担当されたりとかはするんですか。
まあ、ちょっと出がやっぱ僕リットンミュージックなんで、まあ、若干そっち寄りのものもあって、はい、あの真空管アンプの使いこなしの本だったり、まあ、ラジカセの、まあ、写真集みたいなものなんかもちょっと担当させてもらって、
はい、ラジカセとか
って、まあ、どっちもね、
はい、
ちょっとなんていうか、はい、半時代的なものではあるんですけど、でも今ねあのもうレコードブームからさらにカセットブームに行っちゃってるような時代なんで、はい、ちょっとそういうアナログ機器っていうのは見直されてるのかなっていうのはありますね、は
い、再評価といいますか、新たに、はい、その意味で需要っていうのがまた出てきてるっていう感じですね。
そうですね、
なるほど、ありがとうございます。それでは早速、今回紹介させていただく、文豪聖地巡礼についてですね、はい、もろもろお話を進めていければと思っております。
はい、
ではですね、まずこちらの本が出版されたきっかけを教えていただけますか。
はい、そうですね、立冬社でもともと文豪たちの友情っていう本を、はい、出していまして、でそれがすごい好意的に受け入れられたっていうのをまず前提としてありまして、
はい、
まあ、その本はまあその一対一の友情でいろんな文豪のエピソードを紹介していくっていう、まあ、ちょっと、うん、あの楽しい本なんですけれども、
はい、
まあ、ちょっと違う切り口でまたそういうこともできないかなっていう中で、はい、あの、まあ、実際に文豪が暮らした場所だったり、はい、作品の、
うん、
作品に取り上げられてる場所だったりとかと絡めて、文豪の息遣いを紹介できたらなっていう企画ですね。
私も、まあ、文学勉強してたので、うん、地味にこう気づかずに聖地巡礼してたこともあるんですけど、
気づかずに、
はい、うんうん、はい、
マジですか。
そうなんですよ、ただ、まあ、私が行った時は去年までは営業してたんですけど、その次の年になって行ったらあのちょっとあのもうご高齢だったので、うんうん、で店を閉じられてて、まあ、店の前までは行ったのでという聖地巡礼はしたことがあります、はい、
まあでもね、そういうのも含めていいですよね、
はい、でもこうなんでしょう、文豪同士のこう聖地もですけど、あのこちらの本結構こう文豪同士の関係というかもう結構色濃く深く書かれていますよね、
はい、そうですね、
これは何、なんか聖地と絡めてっていう、何でしょう、お考えとか、こうどちら、なんて言えばいいですかね、
うん、
こう エピソードとかもやっぱりこう深くこう場所だけじゃなくてこう関係も深く書いていけたらなっていうお考えもあったんですか？
そうですね、そのやっぱり土地によってリアリティがまず担保されつつ、
はい、
まあ、その上で、はい、いろいろ友情だったり喧嘩だったり、
はい、
そのあがいてる感じが出てくるとすごい、リアル妄想が立ち上がるんじゃないかなっていうのはありましたね。
なるほど。ではですね、改めてこちらのこの文豪聖地巡礼の内容をお話しいただけますか？
そうですね、一応全体で5章立てになってて、
はい、
まあ、各章あの中心となる人物がいるんですけども、
はい、
それは、まあ、泉鏡花だったり夏目漱石だったり、
はい、
中原千鶴だったり、
はい、
まあ、そういう中心人物を縦軸にして、はい、その章の中で、
はい、
まあ、5人とかの、
はい、
の聖地を紹介していくっていう形になっているので、うん、まあ、はい、ある種ちょっとそのショーの中でしりとりっていうか、はい、続きものみたいな感じで、
うん、
さっき出てきた人またここにっていうような感じで楽しんでいくかなっていう構成にはなっています、
はい、あ、確かにこう当時の文豪って結構こう交流がすごい盛んで、うんうん、でそこから
密ですよね、
はい、密でそこから雑誌とか生まれて、うん、白樺派とか、うん、まあ、いろいろ生まれたりとかしてるの で、
ね、
こうすんなりこう何でしょ こう交流の続きに新しいこう方が出てくるのですんごいすんなりこうエピソードを読めるというか、
うんうん、
なって思いました。あとはそうですね、こう何でしょう、こう表紙が今回このすごい綺麗で、
はい、
こう見た目がすごい中原中也さんとかって分かるようになってるんですけど、こちらなんかこだわりあったりするんですか？
これはそうですね、はい、表紙の絵はどこにしようかなっていうのは結構悩みどころで、はい、まあ各所扉の、
はい、
絵もあるんで、まあ、全部で6点のイラストになるんですけど、
はい、
そのエピソードの強さと、
はい、
場所の実在する、まあ、実在性みたいなのを考えた時に、
はい、
まあ、この鎌倉の妙本寺っていうのがすごいいいなと思って、
は
い、で、まあ、あの中原中也がいて、
はい、
この街道っていう花が、
はい、
満開で花びらが散っててみたいな、
はい、
もう超絵になるじゃないですか、
はい、
で、まあここがいいだろうなとは思ってたんですけど、
はい、
一応、まあ、ロケハンなんかも行って写真撮ったりして、
はい、
みんなで、まあ、編集スタッフ外部の方も含めて、
はい、
みんなで協議して決めたって感じですね。
じゃ実際にこうロケハンをして写真を撮ってみてやっぱりここがいい、
ね、
っていうことで決められたんですか？
なんかすごい立派なお寺で、
はい、
やっぱり絵になるんですね。
うん、
まあ本当にずっとある場所だし、
はい、
そうですね、美しさとも絡めてここだろうなっていう感じでしたね。
あ、なるほど。
あ
とは個人的にこう山口様が表紙と迷われたというか表紙にしてもいいなとかこう思われた文豪とかエピソードとかこうイラストとかってあったりしたんですか？
そうです、まあ、また中原中也になっちゃうんですけど、
はい、
これ4章の扉になってる、もう今はないバーウィンザーっていうところで、
はい、
高口安吾に喧嘩を吹っかけてるっていう絵があるんですけど、
はい、
これもね、
はい、
いいなと思う。
うーん、
まあ、もう今ないっていうこともあるんで、
はい、
ちょっと
うーん
漏れたという線に漏れたという感じでしょうか。
そうなんですね、
はい、
でもなんかこう中原中也って結構こう見た目すごい優しそうな、
うん、
こう、見た目線が細くて
っ
ていう感じなんですけど、
うね、
こう意外とこう表紙にもなってる小林秀夫と、まあ、女性を取り合って喧嘩したりですとか、
はい、
あとこの 4章の扉にもなってるように坂口安吾に喧嘩をふっかけてみたりとか、結構気が強いですよね。
気が強い方多いです
ね。やんちゃですよね、
はい、
エピソードもなんかいろんなところでお金借りたり、うん、お酒で借りたりとか。
酒ですよ、ね、ですね、
はい、
僕も本当今回読ませていただいて、あ、太宰とも飲み仲間で喧嘩仲間だ、喧嘩出してたんだ
この人は、ね、そうなんですね、
すごい、なんかいろいろ
すごいですね。
先ほども人間関係が密だっていう話がやっぱ出てました
ね、
本当につながり強かったんだなっていうのを、
ね、
はい、感じます。
なんかこういう世界ってあんまないですよね。ミュージシャンとかとも違うし、
はい、
なんか不思議な感じがしますね、
はい、なんかその当時の時代だからこそなのか、こうなんでしょうね、文豪たちの関係性というかがすごい密でいいなっていうのはありますね。他にこう実際に制作されていて、山口様が実際に行ってみたい場所とかこうありますか？
そうですね、はい、まあ、結構それぞれ行きたいなっていうのはあるんですけど、はい、まあ、5章の扉になってる江戸川乱歩の自宅ですか、はい、これは今立教大学の施設になってるそうなんで、
はい、
ちょっと行ってみたいなと思いますね。あと、まあ、夏目漱石の漱石三号っていうのが、
は
い、これも
あ
の文学館みたいになってるそうなんで、ちょっと行きたいなって
。あとはこう
思ったりしてますね。
太宰のあの太宰治のお墓とかどう思われますか？
太宰の墓、そうですよね、
はい、
この間ちょうどあの、はい、三鷹に行く機会があって、あのちょっと行ってきたんですけど、
はい、
まあ、立派なお寺なんですね、善林寺っていう、ね、はい、でこうあの関東で監修していただいた朝霧加深先生がおっしゃってるんですけど、
はい、
その太宰のお墓のすぐそばに、
はい、
あの森鴎外の墓があるということで、
はい、
ちょっとね聖地としては別格感がありますね、
はい
ね、
はい、
そうですね、一気に偉人の墓が2つ同時に
入る
よね、
なかなかね、はあ、そうやっぱなんかちょっとね大ら感っていうのありますよね、
はい、
しかもその5章 の, その各章に人物の相関図ってありますけど、ちょうど太宰治が森鴎外を尊敬していたっていうふうに、
そうそうそうそうなんですよね、
尊敬していた方のそばに墓があるっていうのもまたなんかこう運命的なものを感じちゃいます
ね、はい、本当ですね、ちょっとね、はい、ゾワッとしますよね、
はい、いや実際にこうあとは何でしょうね、あとはこう本を制作されていく中で、ね、印象が変わった文豪とかはいらっしゃいますか？
印象変わった文豪、はい、そうですね、やっぱね中島敦が面白かったですね、
はい、
最後に取り上げたんですけども、
はい、
なんかその子供の時は、
はい、
何でしたっけ、朝鮮かなんかで、
はい、
暮らしてて、
はい、
でその後、はい、ファラオとかに行ってんですよね、なん、
あ、はい、
内容っていうんですか、
うん、
なんかそういう人だと全然知らなかったんで、
はい、
意外にこうエキゾチックな体験をしている方なんだなっていう、うん、
この人の場合は
聖地だ
と、
ね、
海外ってことになるんですね、そうなると、
まあ、そうなんですけど唯一、ね、横浜を愛してたみたい で、横浜のなんか女学校の先生もやってたっていうことで、
はい、
なんか人気の先生だったらしいんですね、それでなんか教壇にバラが一輪挿しのバラを置かれたりとか、モテモテ先生だったんですね、
アプローチする側も時代的にもとてもね情熱的なアプローチで、
いや、いいですよね、
いいですね、
バラ、先生の教壇にバラを置くなんて ね、
おしゃれですよ ねあとは私はちょっと個人的に泉鏡花でした
っけ、最初の、
はい、はい、泉鏡花のも意外だなと思ったんですけど、いかがですか、
泉鏡花ね、そうですね、はい、この扉のイラストになってるのが、はい、徳川修正を殴りつけてるっていう、ね、
はい、
絵ですけどね、はい、師匠尾崎紅葉について軽口を叩いた徳川修正に激怒っていうやつですよね。
すごくないですか、好きすぎて師匠が
好きすぎて、
ちょっとまあ同じ弟子同士だったんですけど、ちょっと言われて怒って殴る、しかも火鉢を飛び越えるんですよ。
火鉢を飛び越えるアクティブに過ぎる。
はい、
いや弟子の鏡といえばですけど、
はい、
いや
すごいですよね、
情熱的な。
あとはこう先ほどお話を伺う中で、こうコロナのこの自粛期間中に制作が被ったということで、こう苦労されたことですとかいろいろありましたか。
結局だから制作期間が割と丸かぶりって感じだったんで、
はい、
まあ、表紙の絵のねロケ編はギリギリできたんだけど、はい、もうすでになんか鎌倉の 人通りも少なくて、
はい、
で、
うん、でまあほどなく緊急事態宣言に、
はい、
なって、でその中でねこう、いろんな地方も含めて場所のことを書いたり、調べたりしてるのがなんかすごい不思議でしたね、
はい、
地図作るのに、Google マップを見て、なんだろうこの感じはなんて思いながらやってましたけど
確かにでもこうロケしないとなかなか分からなかったりすると思うんですけど、こうロケが できなくて、こうでもいろいろ写真とか載ってるじゃないですか、掲載されてると思うんですけど、
そうですね、写真ね、
はい、これはロケ班されたんですか。
まあ、写真はそうですね、分かってるとこと、まあ、いろいろ調べてこういうとこがあるっていうので、
はい、
選んで載せてるんですけど、まあ、その外部の編集スタッフの人とかが、
はい、
その個人的なつてで、
はい、
なんかなんかその文豪の聖地巡礼をしてるサークルの、はい、に所属してるような人から、
はい、
写真をお借りしたりとか、
はい、
なんかいろんな手を使って、
自粛期間中でもやれることはいくらでもやりきって生み出した作品ってことなんですね。
綺麗に言うとそうなん
ですありがとうございます。最後にですね、もろもろもっと聞いていきたいんですけども、ちょっと時間が近づきましたので、はい、最後に、この本を通じてですね、感じてもらいたいことを伝えてもらいたいことをお話しいただけますか。
あ、そうですね、これ朝霧カフカ先生に監修していただいてて、
はい、
でまあ、その関東で先生もおっしゃってるんですけども、
はい、
まあ、文豪の息遣いを感じてほしいっていうところに尽きるというか、
う、まあ、
ちょっとね昔の人なので、
はい、
歴史上の人物みたいなイメージもあるんですけど、
ま
あ、本当にいろいろ悩みながら文豪の方たちが生きた証だったり、作品に織り込んだ場所なんかを、
はい、
たくさん紹介しているので、そこをぜひ訪れていただいて、
はい、
あ、本当にいたんだなって思ってもらえたら嬉しいですね。
はい、ありがとうございます。本日のゲストは、立冬舎の山口一光様でした。曲はジ・オーラル・シガレツの狂乱ヘイキッズです。
本日も開講ナイスク学園。皆さんこんばんは。時刻は18時30分。本日もナイスク学園の時間がやってまいりました。レインボータウン FM キバスタジオから生放送中、ナイスク学園パーソナリティのズッキーです。
アリアリです。このコーナーでは今さまざまな場で活躍する港で噂の学生さんをゲストにお呼びしてお送りしています。ゲストの学生さんに自分たちの活動をお話ししてもらい、すごい学生さんたちの存在を紹介するコーナーです。
はい、ということで始まりました。イエーイ。あのアリアリちゃん高校1年生なんですって。
そうなんです。新高校1年生です。
かわいいですね。若いごめんなさい、若いと言ったら自分があのおばさんであることを認めてしまうかのような感じなんですけど、あのね、今日はね、高校生のアリアリちゃんと大学生の私、あの2つのね視点があると思うので、あの今日は違う視点からあのぜひお話を楽しませてもらえたらなというふうに思います。それでは本日も楽しんでやっていきましょう。ナイスク学園でもリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。宛先は infmo@885fm.jp です。 YouTube ライブでの配信もしておりますので、レインボータウン FM で検索してみてください。お便りコメントお待ちしております。
ナイスク学園 Twitter もやってるんです。アカウント名はnaisg_student naisg_student、フォローをよろしくお願いします、
はい、
また番組中にハッシュタグナイスク学園のをつけてつぶやいていただくとコメントを拾うかもしれません。お待ちしております。
はい、お知らせありがとうございます。それでは早速本日のゲストの方を紹介していきましょう、
はい、本日のゲストは豆電機のひなこさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、豆電機という団体で活動されているということなんですが、はい、豆電機ってどんな団体でしょうか。
はい、まあ、団体の説明と一緒に活動を始めたきっかけもお話ししてしまうと、
ほうほうほう、
あの大学の、まあ、友人の私ひなこと、うんうん、かほとゆめの3人でやってる団体なんですけれども、うん、まあ、あの学校の課題の一環で行った、はいはいはい、ダイバーシティ系の社会イベントマッシングアップっていうのがありまして、
はいはいはい、
そちらに行ったらフェムテックっていう、まあ、もののなんだそれって感じだと思うんですけど、後でご説明しますけども、フェムテック の、まあ、あのセッションがありまして、その話を聞いたら3人の興奮がもう止まらなくなっちゃって、この話を聞いて私たちすごい今嬉しかったよねみたいな、この嬉しい気持ちを共有したいっていうすごい思いがもう溢れてきちゃって、溢れて止まらなくなったので、じゃあ何かやろうっていうことで3人で団体を組んで、まあ、企業のヘルマータさんっていう企業がいらっしゃるんですけど、そちらの方にお話をしに行ったんです。
はいはいはい、
すごい行動力ですね。一緒に何かやってください、お願いしますみたいな
相当熱量が高かったんですね。
そうなんです。それが始まりですね。
学校の課題だからといって侮れませんね。
そうなんですよ。本当に行ってよかったって思いました。
そうなんですね。そこで結成したのが豆電機ということなんですね。
はい、そうです。
なんかこれまでにはどんな活動されてきたんですか。
そうですね、今までは大学内で1回イベントをやって、うんうんうん、それからあの、まあ、コロナになってしまったの で、
で、ね、
オンラインでイベントを2回やりまして、あとはまあやっぱり SNS で投稿をしているっていう感じですね、
うんうん、あ、そうなんですね。なんかちょっと先ほど話に上がってたフェムテック、
はい、
フェムテック、
はい、
についてちょっと私もねあんまり詳しくなくて、ちょっとあの今発音も分かんなかったんですけど、ちょっと詳しく教えてもらってもいいですか。
はい、もちろんです。もう今日はねこのフェムテックの説明私はもうしに来たので、
あ、もうぜひぜひお願いします。
聞いてる皆さんぜひ覚えていっていただきたいんですけど、
はい、
フェムテックはフィメール×テクノロジーの、まあ、造語、もともと辞書に載ってる言葉ではなくて作られた言葉で、
そうですね、
ですね、クルーっていう生理管理アプリ、まあ、今皆さんの、うん、いろんな生理管理アプリ使ってると思うんですけど、
うんうん、
クルーという、まあ、ドイツの生理管理アプリを、まあ、作った CEO のイダ・ティーンさんっていう方がいらっしゃって、まあ、その方がそのアプリを作るときに、まあ、何か作るときは投資をしていただかなければいけないんですけど、
確かに
女性の生理管理アプリに誰がお金を払うのかってこう分かってもらえなかったんですよ。
なるほど、
資本家が男性ばっかりだったので、
辛いな。そう、辛いな、それ。
それで、
う
んうん、まあ、じゃあフェムテックっていう業界がありますよって、
うんうん、
ここにはお金が集まりますよって見せかけて、
うん、こう見せかけたんだ。
そう。で、まあ、投資してもらうっていうのが 始まりになります、
なるほど。じゃあフェムテックっていうブランディングというか、なんかそういう感じなんですかね。
まあそうですね、女性の悩みをテクノロジーで解決するで、フィメールとテクノロジーっていう感じがフェムテックです。
なるほどね。え、じゃあ結構女性に寄り添ってくれる感じのやつなんですか？
そうですね。まあやっぱり今の時代なので女性、男性みたいなこう強い二つの区分けっていうのはまあ設けるべきではないとは思うんですけど、まあ生物学的に女性の方が抱えるライフステージに合わせたいろんな悩みに寄り添えるような、まあ、グッズ、テクノロジー、マッターは、サービスみたいなのがまあ含まれてます。
なるほど。え、じゃあちょっと具体的にそういうもので何か例があったらいいかなって思ってるんですけど、ね、なんかどんな、なんだろう、商品って言ってるのか分かんないんですけど、
そうですね、プロダクト。
グッズプロダクトがいいか、があるのか知りたいんですけど、何か教えてもらえたりしますか？
いや、今本当にせっかくね、YouTube で配信されてるのに、物を持ってこなかったんですけど、
大丈夫ですよ、ラジオなので。
一番、今言われて分かる人、分かるものって言ったらやっぱ月経カップかな。
月経カップって何？
このぐらいの形のシリコンでできてて、まあ、シリコンだったらいろいろなまあものでできてるんですけど、それをこう筒の中に置いて入れて血を溜めるみたいなのとか、あとはそれ、あとは生理パンツっていうのが今すごい流行って、まあ、吸水性のあるあの下着、それを着用していれば、まあ、生理期間快適に過ごせるよみたいなのとか、
すごい、
まあ、これは結構その共感を呼びやすい感じで、ちょっと先鋭的なのでいくと、なんかあのそうですね、更年期になると膣が乾いて痛くて歩けないぐらいになったりするってこともあるんですけど、
ま
あ、それをケアするための道具とか、あとはまあすごいテクノロジーでいくと、やっぱりこうお母さんのお腹にあのペタって貼ってシールみたいなの、そうするとこうなんか陣痛オートラッキングできるのかな、なんかそういうのとかもあって、ちょっと私たちも勉強中なので、しかも勉強中なのにどんどん新しいのが、たくさんのこう、
ね、
方々によって作られていくので、こう、あれなんですけど、まあいろいろあります、こういう感じで。
なるほど。え、でも確かに今聞いたもの結構初見のものが多かったかなっていう感じがして、でもなんか、同時にテクノロジーがすごいんだなっていうのもなんとなく伝わってきたんですけど、まあ、確かに私たち初見だったし、せっかくそういうものが開発されてるのに知らないっていうのはもったいないっていう気もしますね。え、なんか実際に困ったことってあるしね、月経生理周りでは。
そう
さっきさ、あのなんだっけ、パンツの話、吸水パンツじゃない、ごめんなさい、言い方があるんですけど、そうとかやばくないですか？だって今までさ、いちいち変えなきゃいけなかったのに、
そう
え、だってそれはどんくらい履いて持つものなんですか？
まあ、やっぱり個人差もありますし、商品によってももちろんその吸水のレベルは違うので何とも言えないんですけど、私があくまで使用した感覚だと、夜寝る前、生理2日目に夜寝る前履いて、次の日お風呂に入るまで私は変えなくてもいけました。
すごめっちゃ長い、すごい、今ちょっと想像しちゃった、丸一日だみたいな。
そう、まあやっぱり人にもよるし、で、まあ、生理だけじゃなくて吸水なので、こう妊娠中とか、あとは更年期とかで尿漏れがある方とかにも使っていただけるかなっていう感じです。
なるほど。学校の先生とかでずっと立ってないといけない職業の人とか、
確かに
すごい使える。
そう、なんかそういう思いやり方大事なんですよ。
めっちゃいいこと言ったよ今。めっちゃいいこと言った。
そういう気持ちでおすすめしたりとかすると、このこう業界は広まっていくのかなという気持ちです。
なるほどね。私教職取ってんのに思いつかなかった。
ちょうど今日先生が、
あ、そうだったの？
産休に入っちゃって。
あ、なるほどね。
いいタイミングでした、
ね、いいタイミングでした、なるほどなるほど。え、そしたらなんか豆電気はそれを広めるというか、知ろうとするとか、そういった活動をしているわけですけど、なんか豆電気の皆さんのなんかビジョンというか目標というか、そういうものを教えていただけたらなと思うんですが、どんな感じですか？
はい、私たちはあの一応単体のテーマがあって、それがフェムテックで日常にほのかな明かりをっていう、そのほのかっていうのが結構ポイントで、
めっちゃ素敵ですね。
やっぱりこう全旧ライトではないので、フェムテックは。こうそれ一つあっただけで全部の生活が楽になるとか幸せになることはないとは思うんですけど、まあ日常に一個取り入れるだけでちょっとでも幸せになったらいいなみたいな、まあそういうのが大きなコンセプトとしてあって、まあビジョンとしては、まあ今はまず私たちが通ってる大学が3人とも同じなので、その大学内の学生さんがフェムテックって言われたら知ってるってなるっていうのが一番の今の目標になりますね。
ちょっと今もね、私たち知ることができましたし、どんどんその輪が広がっていると言っても全然差し支えないと思うんですけど、なんかイベント先ほどねやられたっていう話をしてたと思うんですが、どんなイベントだったんですか？
はい、イベントは今まで3回やらせていただいて、うんうん、どれも本当にフェルマータさんのおかげでやらせていただいたっていうところなんですけれども一つ目は大学の中で実施して、
はいはい、
まあ、プロダクトを本当に博物館みたいにプロダクトめっちゃカラフルなのでこう並べて
うんで、ね、
で見て触ってってできるような展示をして、まあ、プラスであのフェルマータのアミナさんという方にお話をしていただいたりあとは私たちでちょっとワークショップをやって、うん、こうどのプロダクトを使ってみたいと思ったと か、うん、なんかそういうちょっとなんだろう話す機会を初めてこうゲットできるみたいなそういうイベントをやったり、
うんうんうん、
まあ、あとはフェムテックとは言ってもやっぱりなんだろう性に関することっていうよりは、うん、なんか人生を考え直そうみたいなテーマでオンラインのイベントをやってみたり、ね、また同年代でこういう活動してる方を招いて、うん、そのどうしたら性の話題が自然になるだろうみたいなそういうイベントやったりとか今までしてきました。
なるほどね。でも確かにこういうなんかねラジオとかで生理、うん、性の話をしたらなんか聞いてる側もなんかちょっと恥ずかしいかもみたいなこととか、うん、そうあるかもしれないと思うんですけどなんかそれが自然になるとめっちゃいいなって思いますよね。なんか未だにさそう生理のこと言うの恥ずかしいっていう気持ちとか、うん、もう否定できないので、うん、なんかそれがオープンになったらだってさ本当はさ大変なことになってるみたいな時もさ、うん、それさ隠さなきゃいけないみたいなめっちゃ大変だからそういう経験ない？なんか私はある、うん、実は
いや体育の授業とかで言い出せなくてちょっと倒れかけたみたいな話とか周り結構あるのでこういう話持ち上げててほしい、
ね、そうだよね、うん、倒れちゃったらもう元も子もないもんね、
う
ん、
そう
ね、そういう気持ちがどんどん薄まっていくといいなとか思いますけど、うん、あとあれですね女の子だけじゃなくて男の子にもしてほしいみたいなところありますよね、
うん、そうですね、うん、まあ、妊娠だけで例えば言ったら女性だけで妊娠できることではないし、はいはい、まあ、あとは今の時代こう自分が女の子である必要とか男の子である必要っていうのは全然ないのでなんかこうまあどういう業界っていうかどういう話にもちょっと横断的に手を出してみてなんかこう自分がスタスタ歩いてるこの道のどっかで今ちょっと苦しい思いしてるかいるかもなとかなんかそういうことのきっかけにもなるかなみたいな
思いやり
思いやり
言ってることがめっちゃ身にしみるそうなんですね。なんか私最近なんかめっちゃツイッターで見るんですけど、うん、あの緊急避妊薬の話とか最近めっちゃなんか話題になってますね。
あ、
それとかも考えてらっしゃるのかなとか思ったんですけど、どんな感じですか？
なんか私たちが一応フェムテックをメインにやってる理由が、うんうん、やっぱりこう世の中には暗い話題もやっぱたくさんあるじゃないですか、まあね、今性犯罪とかも結構いろんな方が活動してくださってて、
うんうん、
でまあ、そういう話題に取り組むこともすっごく大事なんですけど私たちはそれを考えてるとすごい辛い気持ちになっちゃって、うんうん、活動が前に進まないなって思ったので、まあえてこう、うんうんうん、明るい側面からこう照らしていこうっていう感じでやってるんですけど、うんうんうん、でもそのおっしゃってる通り緊急避妊薬の話とか、
うんうん、
まあとは乳児が遺棄されて女性が逮捕されちゃう事件とか、うんうん、
ああ
いうのが起こるたびに私たちは LINE グループ3人のやつでこう記事を共有してどう思うみたいな話をして、うんうん、こうまあ発散する意味も含めて、うんうん、考える意味も含めて、うん、でもし何かいいアイデアがあればみんなに共有したいなみたいな、そういう感じでちょくちょくまあ社会的話題にも取り組んでるっていう感じです。
ちょっとあれですね、ちゃんとオンライン化もされているという
そうそうそう、
オフラインだけじゃなくてオンラインでもちゃんと活動されているという感じなんですね、
うん、
ありがとうございます。何かありありちゃん気になることとかないですか？
いや、あんまりこういう話題って高校とかで話したりもしないし、うんうん、特に男性の先生とかがこういう話をすると、うん、もう女子とか凍りついちゃったりして、
ああ確かに
こういう話題、ね、おもちゃに回ってほしいですね。
そっか、うんうん、確かにあれだね、女の人が女性の性の話をすることに対してはまだまあいいかもしれないけど、うん、男の人が話した時に対するなんか周りのなんかそのドン引き感みたいなやつとかもちょっとなんかあの心苦しかったりしますよね。
まあ、今まだなんか過渡期っていうかこれからどうなるかみたいなところでもあるし、あとはなんかなんだろう、教室で先生がもしその話題を扱ったらみんな喋らなきゃいけなくなっちゃうかもしれない、うん、だからまあ全員が例えば社会はオープンになるのはすごく大事で、
うんうんうんうん、
でも個人全員がオープンになる必要はなくて、
うんうん、
だからなんだろう、先生がもし生徒に話しかけられた時に一緒に話せると か、うん、なんかそういうのでもいいのかもしれない。
いいですね。ちょっと今想像したらめっちゃいいなって思った、うん、ほっこりしたなって感じがした、
う
ん、めっちゃ頑張ってほしいっていうのもあれですけど、
うん、
なんか豆電球の方これからもめっちゃ広める活動頑張ってほしいですし、うん、私たちもちょっと意識して活動というか日常的に生活を送れるといいなっていう感じがしました、
うん、そうです ね、
そう思った？
ほっこりしました
よかったです。なんか豆電球のこれからのやりたいこととか、うん、なんかそういった野望じゃないですけど、
うん、
何か思い描いてることってありますか？
そうです ですね、やっぱり今後は、まあ、先ほども言った通り大学の中で、はい、フェムテックって言葉を知らない人が一人もいないようにするっていうことと、うんうん、まあ、あとは実はこの活動をしてて、その同じ学校の友達とか、まあ、友達じゃなくて、うんうん、何かきっかけで偶然出会った同じ大学の子に、うんうん、なんか豆電機さんの活動のおかげでなんか生理に悩んでる友達と一緒に婦人科に行けましたみたいな、
ね、
そういう報告とかを受けることもあって、なんかまあ、それがすごく私たちは嬉しかったし、
うん、嬉しいね、
なんかそれはなんだろう、自分の活動が良かったよしちゃっていうよりは、うん、あなたもこれから先の人生もっとよくできるんだっていう嬉しさがすごいあって、あ、なんかまあそういう大学生を増やしていくのが今後のビジョンかなっていうふうに思います。
なるほど、めっちゃいいですね。
楽しみですね。
楽しみですね。したらじゃあ、うんうん、そういった豆電機さんの活動を知れるところってなんかどっかあったりしますか？
あります。
お、教えてください。
これは検索していただいて、
はい、
私たちは今インスタグラムとツイッターで主に今更新を行ってるんですけども、うんうんうん、どちらも、ユーザー名っていうんですか、
はい、
はアットマークフェムテックアンダーバーお茶で、これフェムテックは、FEMTECHで、okay. アンダーバーで、お茶は OCHA。
OK です。わかりました。インスタもツイッターも共有ということで、
そう、同じなんで、
なんと便利な。
それも覚えてられない方はぜひインターネットで普通に豆電機フェムテックってカタカナで全部調べてもらえれば、うん、記事がボッて出てくるんで、そこから
辿
っていただけたらと思います。
OK です、わかりました。そうですね、じゃあ豆電機さんの活動、それからフェムテックに興味のある方はぜひ検索してみてください。そしてですね、豆電機というか、ひなこちゃん今日ラジオ初出演というか、なんかツイッターとかでもたくさん宣伝してくれてたと思うんですけど、なんか出演してみてどうでしたか？
なんかすごく話しやすい空気で、いつもニコニコしてますけど、すごい明るくいいですねってたくさん言っていただけたので、すごく嬉しかったです。
実際いいので、はい、ぜひこれからの活動にも注目していけたらと思います。ということでお時間になってしまいました。本日のゲストは豆電機よりひなこさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ナイスクではマスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しています。お申し込み方法はナイスクホームページ naisg.com ナイスク .com からアクセスしてください。たくさんのご応募お待ちしております。それではこれにて本日のナイスク学園は閉校となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。また次回お会いしましょう。そして引き続きナイスクサテライトは続きます。最後までお楽しみください、
はい、
お送りする曲はフローのゴーです。
そろそろお別れの時間がやってまいりましたが、ゲストには引き続き立冬舎の山口様をお招きしています。よろしくお願いします。
お願いします。
それではですね、ここで、先ほど、メールをいただきましたので読み上げさせていただきます。くるくるミラクルさんより、ゆかりの地に行くと文豪が生きていた時代が蘇りそうですね、
はい、
教科書の写真でしか見たことがない人たちがリアルに生きていたっていうことを実感できて面白そうな本ですね、とのことです。
はい、
確かにその通りなんですよ ね、
ですね、はい、私も実際読ませていただいていきたいなと思ったので、ぜひくるくる
ミラクルさん、
ミラクルさんもぜひ行ってみてください、
はいはい、メールありがとうございました。
ありがとうございました。
それではではでは、引き続き山口様にお招きしていただくんですけども、この後ですね、今後山口様の方で何か新しい本であったりイベントであったり、何かそういうものがあればぜひご紹介いただければと思います。
はい、実はちょうど今日見本が上がってきたんですけれども、
はい、
8月12日発売で、押井守の映画50年50本という、書籍を出版いたします、
はい、押井守、監督ですね、
押井守さんですね、はい、バトレーバーとかね、
はいはいはい、
高架機動隊は元より、まあ、実際もたくさん撮られている監督なんですけども、はい、その押井監督が、1968年から2017年まで、
はい
はいはい、
1年に1本だけっていう縛りで50本の映画を選んで、はい、まあ、解析をしているという本になります。
このこう1年、まあ、毎年たくさんの映画が出されると思うんですけど、押井監督がこう1本を選んだこうポイントというかは、どのように映画を選んだんですか？
そうですね、はい、まあ、ね、すごい数の映画があるんですけれども、
はい、
で、まあ、その中にね、名作って言われるものもあれば、
はい、
興行収入1位のものもあったり、いろいろ軸はあると思うんですけど、
はい、
まあ、押井監督が、はい、まあ、ご自身も監督として、
はい、
経験を積まれて50年分の経験をある中で、うん、
はい、
今選ぶの1本だよねっていうのを毎年選んでいただいて、
はい、
で、まあ、それは必ずしも、優れた作品ばっかりではなくて、
はい、
まあ、ちょっとこの失敗には学ぶとかあるよねとか、そういう感じでかなり、深く解析していただいているという本になります。
押井守監督の、まあ、ある意味感性とかそういうものが映画の選びからいろいろ分かるっていう、そういう一
冊、ね、まさにそうなんですよね。
ちなみに
なんだろう、はい、
はい、すいません、先に言ってますけど、まあ、先ほどいろいろアニメ作品も出してきた押井監督ということなんですけども、そのアニメ作品自体はこの中には何本入ってるとかっていうのを聞いちゃってもいいんでしょうか？
ああ、もちろんもちろん、うん、でも少ないんですよね、2本
たったの2本
あった2本なんですよね。
じゃあその2本が一体どういうものなのかっていうのもいろいろと期待しながら発売を待とうと思います。
そうですね、
はい、ありがとうございました。今夜は 今夜は楽しいお話本当にありがとうございました。
こちらこそ。
本日は、書籍文豪聖地巡礼を編集されました立冬社の山口一光様にお越しいただきました。またぜひお越しください。
ありがとうございます。
失礼します。今夜のお相手は俊介フランスこと
エリーがお送りしました。
それでは良い週末を。この後は岡村陽一のシネマスクエア、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。Yeah.